聖書にある神様の御言葉に聞きましょう。コヘレトの言葉1章1節から11節、旧約聖書1034ページ。エルサレムの王ダビデの子コヘレトの言葉。コヘレトは言う、なんという虚しさ、なんという虚しさ、すべては虚しい。太陽のもと人は老苦するが、すべての老苦も何になろう。一代過ぎればまた一代が起こり、永遠に耐えるのは大地。日は昇り日は沈み、喘ぎ戻りまた昇る。風は南に向かい北へ巡り、巡り巡って吹き、風はただ巡りつつ吹き続ける。川は皆海に注ぐが、海は満ちることなく、どの川も繰り返しその童貞を流れる。何もかも物食い、語り尽くすこともできず、目は見飽きることなく、耳は聞いても満たされない。かつてあったことはこれからもあり、かつて起こったことはこれからも起こる。太陽のもと新しいものは何一つない。見よ、これこそ新しいと言ってみても、それもまた永遠の昔からあり、この時代の前にもあった。昔のことに心を止めるものはない。これから先にあることも、その後の世には誰も心に止めはしまい。
こんばんは。今日から再び幽霊杯を再開します。明日岐阜県の非常事態宣言は解除されるそうです。今日久しぶりの主の日であると同時に、ふと思ったんですが、雷の鳴ってる中で日曜日の幽霊杯をするのは久しぶりだなということを思います。以前はよくありました。確か創世記の御言葉や、あるいは出エジプト記の御言葉を、あるいはヨシュア記でしたかね、数回激しい雷雨の中幽霊杯を共に捧げたことを覚えています。録音されてるんですが、きっと雷雨が雷の音が入ると思います。そしてまた私たちの心の中にも、あの時コヘレトの言葉を聞いた時雷が鳴ってたなということをですね、激しい雷雨だったなということを御言葉とともに思い起こすことももしかしたらできるのではないかと思っています。そしてこのコヘレトの言葉を語ることの中で雷が鳴ってるっていうのも悪くないかなっていうふうに思っています。このコヘレトの言葉を今日から解いていきます。ここからこの短い書物ですが、この短い旧約聖書のコヘレトの言葉という一つの書から繰り返し御言葉に聞いていきたいと願っています。厳密な公開説教というよりは、大事なところをポイントごとに捉えていく形の公開説教をしていきたいと願っています。まず一節に注目したいと思います。最初にこういう言葉がから語り出されています。エルサレムの王ダビデの子コヘレトの言葉とございます。これは古代の書物におきましては、この一番最初の言葉っていうのは重要でして、今日で言うと本には台がついていて、背拍子があって、そこに例えば、夏目漱石の「我が輩は猫だ、猫である」という書であったら、「我が輩は猫である」と背拍子に書いて「夏目漱石」って書いてありますよね。この一節っていうのはそういう背拍子みたいな役割を果たしています。まずこの「コヘレト」の言葉と ありますが、このコヘレトなんですけれども、このコヘレトってのは一体何なのかなんです。この言葉には意味があります。以前は伝道者の書というふうに呼ばれていました。これは厳密に翻訳すると集会を司るものという言葉なんです。そういう意味があるわけです。集会で神様の知恵の言葉を語ったんです。つまり、伝道者、あるいはまた私は、そういう意味で伝道者の書ということになるわけですね。集会を司って集会で神様の知恵を語った、あるいはまた説教者の書っていうふうに言ってもいいかもしれません。コヘレトは説教者だった。集会というのはこれは神様の民の集まりです。また今日で言いますとコヘレトっていうのは私はこう言ってもいいかなと思いますが、神学校の先生のような役割も果たしてた人なのかなとも思います。そしてこういうことを柄の中ではっきりしてくることがあるんです。コヘレトはコヘレトというとよく誤解されるところがあります。なんか千人のように山で一人こもって試作して語った人っていう、そういうようなイメージがありますが、実はそうではなくて、そういう孤高の中に生きた人ではなくて共同体の中に生きていた人であります。集まりの中で役割を果たしていた人です。そして指導的な役割を果たしていました。同時に彼は神様の真理を探求するということを、その生涯の大事なこととしてですね、生きた人であります。求道者であったとも言えます。道を求め続ける、神の真理を求め続ける、また真理はあなた方を自由にするというようにキリストがおっしゃいましたけれども、そうやって神の真理を探求することの中で自由を与えられた人であったじゃないか、これは私なりの言い方であります。そして、彼がその探求の中で見出したことが、この書の中に、語られているわけです。そして彼がはその探求というのをただ一人でしたのではなくて、今日でいうと教会の中で私たちと同じように交わりの中に生きることの中でたった一人ではなくて、そのことを見出していった、神様を礼拝しながら見出していった人なんです。そしてですね、彼が見出したことというのは聖書の中に非常に重要な意味を持つに至りました。彼がいたから聖書のことがより広がったとも言えます。これやがて分かってきます。彼が与えてくれた広がりというのがあります。そしてここにコヘレトの言葉というふうにあるとともに、ダビデの子、このコヘレトはダビデの子だというふうに語られております。このダビデの子っていうのはソロモンですね。ダビデの子供っていうのはソロモン、だからソロモンの名前で書かれている。でも、今日ソロモンが書いたという人は、ほとんどいませんですね。で、ソロモンっていうのは知恵の人でしたね。ソロモンの知恵を求めて南の国の女王までやってきた、そういう人でした。で、そういう知恵というものを語った人です。そして古代の書物ではよくあるんですが、名前をそうやって自分自身を表すことに他者の名前をこう借りてくるというようなことは、よくなされたわけです。だからここでもおそらくそういうことではないかと言われます。時代は、そしておそらくバビロン捕囚後の、紀元前3世紀あるいはまた2世紀のあたりで書かれたのではないかと推測されています。それは大変な時代でして、その時代は国家的な危機の時代です。今まで確かだと思っていたことが次から次に音を立てて崩れていく、倒れ、今までそこに確かにあったものが壊れていく、これが真理だと思っていたことがそうじゃなくなっていく、そしてみんなが動揺する、そういう 地雷だったのです、まあ、そしてみんながどう生きるかということに悩んでいたわけですね。そういう中でコヘレトの言葉というのは語られました。そしてこれは今日の私たちの時代と酷似している、よく似ている、そして今の時代に生きる私たちがもうどう生きるかということが多くの人たちにとって分かんなくなってきている。でそしてそのことの中でコヘレトの言葉に私たちも聞いていくということに大きな意味があるのです。本文は2節から始まります。コヘレトは言う、なんという虚しさ、なんという虚しさ、すべては虚しい。口語訳の翻訳で記憶されている方もおありになるかと思います。空の空、一切は空である。この語り出しの言葉はとてもよく知られています。この言葉に心惹かれて聖書を読み始める人も多いと聞いています。しかし一体どういうことでしょうか。なんという虚しさ、なんという虚しさ、すべては虚しい。聖書の言葉がこんな言葉から語り出されるんです。私は今日説教題をこのなんという虚しさという題にしました。そこの表の看板に、なんという虚しさという言葉がこう記されたわけですね。通りがかった人見て、なんて思われたかなとちょっと思います。一体こういう言葉を説教台に掲げるっていうことがいいのかということも自分なりに問います。そしてまたそもそもこういう言葉で聖書というものが語り出されるということに驚きを覚えます。そしてこのコヘレトの言葉については常にそのことが問われてきまして、これは一体聖書と認めてよいのか、そういう疑念が持たれてきた書なんですね。絶えず議論されてきたんです。でも今こうやって聖書として残っています。一体私たちはしかしながらここからどんな神様の養いの言葉を聞くことができるんでしょうか。問題はそこです。今晩私たちはここからこの何という虚しさ、何という虚しさと、全ては虚しいというこの言葉から何を聞くことができるんでしょうか。そもそも私たちの中にありますね、虚しさというものと信仰を持つということは虚しさというからの解放だと虚しい、もう虚しさということから解放されることが信仰を持つことだと、神を信じるとき人は虚しいと言わなくなると思っているわけですね。そういう私たちがここから何を聞くことができるのでしょうか。コヘレトは言います。なんという虚しさ、なんという虚しさ、すべては虚しい。実はこの言葉はコヘレトの言葉の中で非常に重要です。そして非常に重要なことを語っている言葉なんです。皆さんはコヘレトの言葉すべて通してお読みになったことをおありになりますでしょうか。でお読みになって、おそらくお読みになった方はそういう感想をお持ちになったと思うんですが、どういうふうにつながっているのか分かんない、言葉がどういうふうにしてつながっているのか分かんないというところがあります。論理構造が見えてこないということがあるんじゃないかなと思います。そして昔からそのことがテーマになってきました。でも今はコヘレトの、ある人たちはですから、コヘレトの言葉っていうのはいろんな言葉を寄せ集めたこう、文脈とかそういうことは関係なしにこういろんな言葉集みたいな、言葉をいろんなところでこう積み重ねてきて、そしてくっつけたものだというふうに言う人も、いるぐらいですけれども、実はコヘレトの言葉にはある構造があります。コヘレトの言葉っていうのは無意味にあるんじゃないんです。それぞれの言葉がそのことがこの何という虚しさという言葉と深く関わっています。コヘレトの言葉の結びの言葉がございます。コヘレトの言葉は全体が、終わりがですね12章 12章まで続くんですね。ごめんなさい、12章ですね、はい、でこの12章の8節、この結びのところにですね、こういう言葉が語られています。なんと虚しいことかとコヘレトは言う。すべては虚しいと、一番終わりにまたこの言葉が出てくるんです。この今日の聖書の言葉とつながっています。すべてなんと虚しいことかという、この虚しいという言葉で始まって、虚しいという言葉で終わってるのがコヘレトの言葉なんですよ。つまりこれサンドイッチ構造になっているんです。この言葉がいかに重要なのかということを私たちはここからも、聞き取ることが、できるでしょう。これは、単なる飾りの言葉ではなくて、実は最初と最後にもう一度語るっていうことなんです。じゃあ一体どういうことなのか、ここで誤解しないでいただきたいことがあるんです。それはコヘレトの言葉、語る虚しさという言葉を、私たちが日本人として持っている虚しいという、あるいは空という言葉の中であんまり捉えない方がいいんじゃないかということなんです。そうすると分かんなくなる。なんとなく、あ、響き合うようなところがあることは分かります。日本人として東洋人として私たちは生きていて、この虚しさという言葉の中に惹かれるものを感じるってことは確かにあると思いますけれども、これを仏教的な空という言葉にですね、とすぐつなげてこのことを受け止めたりすると、ちょっと分かんなくなる。あるいは私たちは虚しいという言葉である感覚を持っています。その虚しいという言葉のその感覚の中だけでこの言葉を捉えると、ちょっと意味が見えなくなってくるんじゃないかなと私は申し上げたいのです。これはこのコヘレトというのは虚無主義者だというふうに言われ続けてきたところがこの、あるんです。虚しい虚しいと言って虚無的に生きた人だと。でそれがこの虚しいという言葉でコヘレトという人の中で捉えられてきたことですが、実はこの虚しいという言葉は翻訳することが非常に難しい言葉とも言えるんです。この言葉には実は他の意味があります。また繰り返し述べていくことになると思いますけれども、この言葉にはこの他にこう翻訳することもできるんです。儚い、あるいは無意味。これはこの虚しいという日本語の言葉ともつながります。しかしそれだけじゃないんです。実はこういう翻訳もあるんです。束の間、一瞬、だいぶ意味変わってくるんじゃないですかね。なんと虚しいことか、これをなんとわー、びっくりする。なんと、束の間のことかとですね、なんと一瞬かと、そういうふうにしてですね、翻訳し直して読んでみると、変わってきます。時間的な短さをこの言葉は持っているというんです。こともあきらという牧師がいます。鹿児島で牧師をしている人です。この人は神学者でもあります。そしてコヘレトの専門家でもあります。彼はコヘレトの言葉を語るために、研究するために神学者となってドイツに留学して、このコヘレトの言葉をひたすら30年間近く読み続け、研究し続けてきた人なんです。このコヘレトのコットモさんの書かれた言葉を私は読んで衝撃を受けました。ああそういうことか、ああそうだったんだって。長い間自分はこのコヘレトの言葉を牧師としても触れてきましたけれども、ああそういうことだったのかって分かってきたことがたくさんあるんです。これからもずっとこのコヘレトを読み続けていくことの中で、 この人から教わることが多いと思うんですけれども、この琴友さんという方が、琴友先生がこのコヘレトの言葉で虚しさというこの言葉をほんのつかの間という言葉で言い換えた方がいいということを強くおっしゃっています。仏教的な空という言葉で捉えるよりも、ほんのつかの間、ほんの一瞬、ほんのつかの間と、ああ、すべてはほんのつかの間、すべてのことは、この世の事柄はすべてほんのつかの間。コヘレトはそう言ってるって言うんですね。コヘレトは人間の人生というものを非常に静かな目、眼差しで見ている人です。彼は生きることに、そして大事なことですけども、絶望している人ではないんですね。で、彼は死という現実が人間にあるということを見つめています。そして死というものがある人間の人生、死というものがやがて待ち構えている人生であるということをじっと見ていて、そしてその死というものの中で、また同時に彼が見つめているのは神なんですね。神、そしてこれは永遠の神です。この永遠の神を知るがゆえに、そして死という現実があることを見つめているがゆえに、人間の人生、私たちの人生というのはほんのつかの間なんだ。そして彼はそのほんのつかの間の人生を、生きよ、生きろって言ってるんです。そのほんのつかの間である人生を見つめながら、生きろと言ってるんです。ほんのつかの間であるがゆえにこそ、人生には意味があって、生きていることの意味があって、その一日一日の大切さがあって、命の大切さというのがそこに見えてきて、それで生きろと言っているのがコヘレトなんです。つまり、全てはもう虚しいねって、もう虚しくて虚しくてどうしようもないみたいなことを言っている人じゃないんですね。生きろって言ってるって言うんですね、お父さんは。まあ、私たち人間の命っていうのは100歳まで長く生きても、今100年時代とかっていうふうに言われますよね。でも教会で生きてると、若くして召されていく人もいますよね。コヘレトは100歳まで生きようが、何歳まで生きようが、あるいは若くして死のうが、人間の命っていうのはほんのつかの間だって、ほんのつかの間でしかないんだということを言ってるんですね。私のもう先日、友人が今年になって、実は2人、まあ、とっても親しい方たちでしたけども、召されて行かれました。人生ってやっぱり私も何なのかなってやっぱり思うんですよね。そしてコヘレトはその一瞬の命、つかの間の命、その命はどうなったっていいと言ってるのじゃなくて、それをそこでその一瞬をどう生きるべきかっていうことを考えて語ってるのがコヘレトだって言うんですね。創世記4章には、アダムの子としてですね、カインとアベルという兄弟が出てきます。人類最初の双子の兄弟ですね。そして皆さんご存知のように、カインはアベルを妬んで、殺しました。それが最初の殺人になりました。殺されたアベルの人生というのは非常に、短く一瞬つかの間のことでしたね。実はですね、このアベルという名前がヘベルなんです。つまりコヘレトが言う虚しいと言ってる言葉なんです。つまりアベルはヘベルなんです。アベルの命って短かったでしょう。ほんのつかの間でしたね。そのアベルの人生がヘベル、コヘレトの語る 虚しいという言葉なんです。ほんのつかの間という言葉なんです。そしてこのほんのつかの間なのはアベルだけのことじゃないんですね。聖書が語っているのは私たちみんな人間、そうなんです、みんな人間の人生はどんなに医学が発展して100歳超えて生きようとも70で死のうとも50で死のうとも一瞬なんです。そしてその短い一瞬をどう生きるか、問題はどう生きるか、それをコヘレトは言いたいんです。真剣にそれを問うて尋ねて言葉を語り始めているんです。ですから虚無的な意味での虚しいということではありません。人間の弱さ、人間の命、その人間の命が限界があって儚いことを見つめながらそれでも神がおられ神によって生かされることを彼は信じて言葉を語っています。ですからコヘレトのテーマは生きるなんですね。コトモ先生はこのコヘレトの言葉についての NHK のテレビ番組だったと思うんですが、番組を出されで語られましてですね、そしてその番組のテキストブック出されてるんですが、そこに題がついています。コヘレトの言葉についてこういう題なんです。それでも生きるコヘレトの言葉はそれでも生きるってことなんだ。それでも生きる。そして時代は混沌としてバビロン捕囚で戦争に負けて他国に敗れて国はむちゃくちゃになり神殿も壊され、宗教のこれまであった宗教の形が壊されていき、そしてしかも人間の人生は短い、そして人間は弱く儚い、それでも生きる、それでも生きよと語っているのがコヘレトだと。日々を生きよ、それは今の私たちにとっても本当に大事なことなんですね。生きるということが実は私たちの人生にとってとても大事なテーマなんです。コヘレトはまだただコヘレトには限界というものがありまして、彼は死を超える命、キリストの復活を知りません。コヘレトは死で全てが終わるという、全てのがそれでそこで終わってしまうという世界の中に生きなければなりませんでした、そうであったがゆえに生きることの大切さをまた彼は見出しとも言えますが、同時にこうも言えます。コヘレトは待っているんです。どこかで待っているんです。自分が気づいて自身が気づいていたかどうか分かりませんけども待っていました。1章の9節から10節、太陽のもの元新しいものは何に一つない、見よこれこそ新しいと言ってみても、それもまた永遠の昔からありこの時代の前にもあった。14節、私は太陽のもとに起こることをすべて見極めたが、見よどれも皆虚しく風を追うようなことであった。どれも束の間だった。そしてここで彼が語っていることで、この地上には新しいものは何一つないということです。これは、全てが束の間ということとつながっています。コヘレトという人は円環的循環的なこう歴史観を持っていたんじゃないかと言われることがあります。つまり全ては流転して回っていってっていうこう輪廻転生ですね、そういう歴史観を持っていたんじゃないかとも言われますが、私はどうもそうではないと、そういうことなんじゃないんだと思うんですね。思えてならないんですね。コヘレトが言ってることはこの世には新しいものは何もないということです。でも本来は人間の時間っていうのは、例えば今こうやってる間にも瞬時間って進むわけですよね。そしたらそれは新しい時間のはずなんです。でもコヘレトは この世というものの中にはもう一つの時間ってなって、その時間は決して瞬間瞬間が新しいというわけではなくって、今あったことはかつてあったこと、彼が言いたいことは実はあるんですね。この世っていうものには限界があるってことなんです。つまり束の間なんです。永遠なる神様のものから言うと、私たちが生きているこの人生やこの瞬間瞬間っていうのは全て束の間なんです。つまり彼が一番言いたいのは、救いはないってことなんです。この世界には救いはないってことなんです。あるいは人間の世界、この地上に起こることの中には救いはない。あるいはこう言った方が厳密です。聖書的に言うと、地上からは救いが来ないってことなんです。全ては、新しいことはなくって、つまり全て新しいことは人間の世界の中には起こらない。実はこれがコヘレトが明らかにしている大事な大事なことなんです。宗教改革者のマルチン・ルターはこの言葉に着目しました。そしてこう言いました。確かに人間を見る限りは火の下に何も新しいことはない。だが新しいことがいつも神の側から起こってるって。見よ、新しいことはあるかないってコヘレトは言いましたが、ルターはこのコヘレトの大切な言葉を受け止めながら、いやしかし新しいことは神から起こる、天から起こる、地上には新しいことはない、救いはない、でも天から救いは来る。これが私たち人間の世界ですね。人間今もそうですよね。政治経済めちゃくちゃですよね。でこの世界ってやっぱりないんですね、救いってね。人間ってのは自分を救えないんです。人間は人間を救えません。でも救いは天から来る。やっぱさすがルターだなと思いますね。新しいことは天から起こる。ペテロは初代教会が誕生したばかりの時にこういう説教をしています。使徒言行録4章の10節から12節です。あなた方もイスラエルの民全体も知っていただきたい。この人が良くなって皆さんの前に立っているのは、あなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられたあのナザレの人、イエス・キリストの名によるものです。この方こそあなた方が家を建てる者に捨てられたが罪の親石となった石です。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。キリストが来てくださったってことをやがて聖書は語り始めます。救い主であるイエス・キリストは来てくださった。どこから来てくださったか。人間の世界から来られたんじゃないんです。神のもとから天から来てくださった。人間のもとには、人間の世界には救いはなかった。でも神のもとから救いの道が開かれた。天からキリストがこの地上に来てくださり、十字架にかかってくださり、死んでくださり、復活してくださって命の道を開いてくださった。それが聖書が語っていることです。そしてコヘレトはまだその救いを知りません。だけど彼は大切な真理を見出していました。人間のこの世界の中には救いはない。そして私たち人生ではほんの一瞬瞬間束の間でも、その束の間の命が束の間であるがゆえにとっても大事。その中で神を知って生きろ。それでも生きろ。辛いことがいっぱいある。おかしいこといっぱいある。だけどそれでも生きろ。神を信じて生きろ。そう言ってるのがコヘレトなんです。それはちょっとだいぶ変わってきますよね。全ては虚しい、全ては虚しいっていうのとだいぶ変わってくるんじゃないですか。そして聖書 の語っていることとつながってくるんですね。新しい 恵みがここに見えてくるんです。もう一度御言葉に聞きながら、御言葉に生かされて、それでも生きるということを私たちも続けたいと願います。お祈りをいたします。父なる御神、混沌とし、わけのわからないようなことが次々と私たちの目の前に起こってくる、このような現実の中でコヘレトの言葉に聞き始めました。それでも生きる、それでも生きよとコヘレトは語っています。私たちに時を超えて、あなたがコヘレトという一人の人物を通して語りかけてくださっています。このあなたからの語りかけを聞くことができますように。そして私たちが、私たちを救うのは天にいますあなたでしかないこと、そしてあなたが使わされた私たちの救い主イエス・キリストでしかないことを今日改めて覚えます。どうぞこのキリストイエスを信じて、私たちがこのキリストに従い、この地上の命を生き続けることができるように、それでも生きることを私たちが心に覚えながら歩ませてくださるように祈ります。イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。